陣内さんが、翻訳し出版された、もしイエス様が市長だったら、その私が初めて会った時はまだこの本は陣内さん出版されていませんでしたが、その時もうすでにこの本を陣内さん読んでおられて、もしイエス・キリストがあなたの町の市長だったら、あなたの地域はどのように変革されていくと思いますか。まあ、これは私たちの礼拝の中でも陣内さんが来られた時に教えてくれた質問で、皆さんも覚えていらっしゃるかと思います。私はこの質問を聞いた時にいろいろと考えさせられました。そしてまたこの質問は神の国、またはまあ神の王国、まあそう言うとなかなか理解が難しいかもしれないけれども、イエス様が市長であったならばどう私たちの生活に、またこの住んでいる地域に影響が及ぶのか、まあ身近な分かりやすく、考えることができるのかなと思ったんです。まあ、神の国というテーマは実は聖書の書かれた時代でも大きな関心が人々の中にありました。ですからパリサイ人と呼ばれる人が、イエスのところに来て質問するわけです。神の国はいつ来るのか、神の国はいつ来るのか。その答えに対してイエスは、神の国は目に見える形で来るものではありません、見よここだとかあそこだとかいうようなものではありませんと答えています。ここにパリサイ人の考える、またはユダヤ人、当時のユダヤ人たちが考えていた神の国という概念と、またイエスが教えようとしていた神の国には少し違い、いや大きな違いがあったようなんです。まあ、神の国、まあ、英語では The Kingdom of God、王国、神の王国という言葉が使われていて、まあ、ギリシャ語でもこの神の国という言葉には王国、王の支配、王の統治という意味があります。ですから、まあ、その当時のパリサイ人、まだユダヤ人たちは神の国という言葉を聞くときに、まあもちろん神様を中心にするということには間違いありませんが、サムエル記で学んだようなダビデ王やその息子ソロモンが成し遂げたような異邦人からの支配から解放され、神の民であるイスラエル、まあ、その当時はユダヤ人たちが自分で支配、統治する、そんな王国がもう一度樹立されることを待ち望み、それを成し遂げるリーダーが彼らの待ち望んでいたメシア、もしくはキリストと呼ばれる救い主だったんです。まあその時代には彼らが望んでいたような神の国というものは樹立されることはありませんでした。むしろイスラエルはローマに攻められ、イスラエル人、ユダヤ人たちは、あちこちへと離散するわけですが、でもその後の歴史の中でキリスト、そこから始まったキリストの教えがヨーロッパへと広まり、まさにパリサイ人たちが考えていたような神の国、まあ、キリスト教が多くの人の目で認められる形、すなわちローマの国教となり、そのことによって教会が権力を持ち、まさに教会を中心に国が形成されていった時代がありました。私も若かりし頃はいつか日本もそのようなキリスト教を中心とするようなキリスト教国になったらどれだけ素晴らしいかと思ったこともありました。しかし問題はなんです。まさに神の国、キリスト教を中心とする国が、できたにもかかわらず、 果たしてその中心にはイエスが国王として、もしくは市長として存在していたのかどうかということなんです。と言いますのも、もしイエスが本当にその時代の中心支配者であったならば、教会が絶対的な影響力、権力を持っていた中世のヨーロッパがなぜか暗黒時代と歴史の中で呼ばれてしまっているんです。イエスがパリサイ人たちに教えたポイント、それは神の国は見えに見える形で来るものではありません、見よここだとかあそこだとか言えるようなものではありません。すなわち、私たちが求めているような、私たちが見たいような形で神の国というものは来るのではないんですということをここで教えているわけなんですね。すなわち、ここでパリサイ人に与えているイエスの教えとは、神の国というものに対する見方を変えていかなければならない、すなわち変革されていく必要があるということを指摘されているんです。違う角度から神の国というものを捉える必要があるということ。じゃあどのように変革されていかなければならないのか、変えられなければならないのか、そんな見方の良い示唆となる、まあ、ヒントとなる箇所が同じ、実は17章に書かれてあるんです。それが前半に書かれているイエスが行った一つの変革だと思うんです。17節から19節の箇所になりますが、このような出来事が書かれています。まあ、イエスがサマリアとガリラヤのちょうど境を通られた時に、10人のサラーと、まあ、重い皮膚病に侵された人たちが遠くからイエスを叫ぶんです。イエス様、先生、私たちを憐れんでください。まあ、サラートとは、まあ、皮膚に関係する伝染病で、多くの人に感染する恐れがあるので、サラート患者は町の外、コミュニティの外に隔離され、そして人がいるところを歩くときには自分から警告をしなくちゃいけないんです。汚れている、汚れていると叫びながら人通りを歩かなければならない、そんな律法があったため、ですから彼らは遠くからイエスを叫ぶんです。言うならば、病のゆえに社会から隔離または阻害されていた人たちです。またその当時は病と罪という関係を非常に、考えていました。何かその人の犯した罪が影響しているのではないか、そう見られていた人たちです。でもイエスは彼らに言います。行って祭司たちに見せなさい。そして彼らがイエスの言われた通りに祭司のところに行くと、自分たちの病が癒されていることに気づくわけなんです。そして話はそこで終わるのではなく、その10人いてイエスによって癒された人たち、その中のたった一人、その一人がイエスのところにわざわざ戻り、癒してくださったお礼をするんです。そしてその戻ってきた一人は誰だったか、それは実はサマリア人であったって書いてあるんですね。で、サマリア人とは誰かということなんですが、まあ、そもそもこのツラートに侵された人、それは先ほども言ったように社会からコミュニティから隔離阻害されている人たちでした。そしてその一人だけ戻ってきたサマリア人も、実はユダヤ人からしたら、まあ、神様の教えから離れていった人たちとみなされ、信仰の弱い民族だとみなされ、見下されていた 外国人だったんです。すなわちツラートの患者にしても、またサマリア人にしても、ユダヤ人側から壁を作られて壁の外に追いやられていた人たちです。で、イエスが行った変革とは何か、それとは壁を作るとは真逆のことでしたよね。壁を作り、阻害、隔離するのではなく、彼らを癒し、そして祭司に見せるということは、祭司に病の癒しが認定され、社会に復帰していいですよとお墨付きをいただくということなんです。まさに病が癒されただけではなく、社会復帰までもイエスは、助けておられる。そしてここでサマリア人が帰ってきたということを特に記していますが、イエスは外国人であり、ユダヤ人が見下していたそのサマリア人の行動を称賛した。すなわちサマリア人を認めておられる。まさにここに神の国という中に生きる変革のある一つのヒントが記されているのではないかと思うんです。それは私たちの常識、それはツラートが犯されている人は隔離されなければならない、サマリア人は見下さなければならない、そんなその当時あった常識に縛られるのではなく、そこにあった壁、それをむしろ崩し、キリストの愛と憐れみが実践されていく。それが神の国にあって行われた改革であり、神の国の文化、価値観でもあると思うんです。確かに神の国、その当時ユダヤ人たちやパリサイ人が考えていたように、望んでいたように、目に見える形で自分たちの国、自分たちの王国を樹立したい、そしてそれが成し遂げられているあるならば、神の国が来たことが明確です。ただイエスはそうではないと言っているんです。もっと新しい形で神の国は到来する。それが21節、あ、出てこねえ、ごめんなさい。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。いつ来るかとは、どのように来るかではなく、神の国はすでにあなた方のただ中にあると言われているのです。まあ、神の国と言われているからこそ、まさに神の王国、その王はイエスである。そしてそのイエスがおられるところが神の国、まあ、それは私たちは十分理解できるかと思います。ではイエスはどこにおられるのか。それは、私はあなたと共にいると言われるイエス・キリストを信じる一人一人の心の中であり、イエス様を中心とする人々の交わりの中、まさに私たちの中から始まるとイエスは言われているんです。主の祈りを礼拝の最後に私たちは祈ります。その中に、御心が天でなるごとく地にもなさせたまえ、御心が天でなるごとく地にもなさせたまえ、私たちの父なる神様の御心が天だけではなく、今私たちの生きているこの地上において、またこの時代においてなされていく、そんなことを私たちは毎週祈るわけです。神の国とはイエスがなされたように、私たちの日常において変革をもたらしていく国です。パリサイ人やユダヤ人たちが願ったように、神の国が建て上げられ、国の繁栄、またはそこに大きな建物が建てられ、国、組織が作られていくものではありません。そこに多くの利益がもたらされるものではありません。しかしイエスがその国の王、王国、その王国が訪れるならば、それよりも何、それよりも そこには愛と憐れみ、そしてイエスがもたらす和解、許し、そんなものがあふれる国になるのではないでしょうか。なぜならそれがイエスが教えられたことだからです。お互いの国力、武力により、それぞれの国のボーダー、境界線を越え侵略していく、それが神の国の在り方ではないですよね。むしろ武力ではなく愛という武器により隔ての壁を取り去る。そこに和解が生まれる、平和が生まれる。それがイエスの教える神の国の姿だと思うんです。だからこそ神の国はあなた方のただ中にあるのですと言われたイエスの言葉が非常に大切に私たちの心に響いてくるのではないでしょうか。なぜなら誰かがその神の国を打ち立てて私たちを入れてくれるのではなく、私たちのただ中から、私たちの中からまさに神の国が始まるということだからなんです。まあ、クリスチャンと私たちは言っておりますけれども、本当に私たちはキリスト者として、私たちの心の中にイエス・キリストがその中心におられ、神の御心を表そうとしているのか、そんなことが問われると思うんです。キリスト教国と歴史の中で言いながらも、実は暗黒時代と言われた、そんな矛盾が私たちの心の中には起こっていませんでしょうか。私たちの心には本当にただ中にあると言われた神の国が来ているでしょうか。そしてそこから神の国が広がっているでしょうか。もちろん私たちは変えたい、変わりたいという思いがあります。家族が変えたい、教会を変えたい、地域を変えたい、世界を変えたい。しかしそう願うならば、まずは私たち自身がイエスとの交わりの中にあって、イエスを受け入れ、イエスの御心を十分に受け止め、私たち自身がまずその神の国の生き方へと変革されていくことが起こっていかなければなりません。なぜなら神の国とは私たちの中から始まるとイエスが言われているからなんです。この、お話は地の塩世の光プロジェクトを始めた私たちの教会にとって、また私自身にとって、いつも励ましとなる、お話で、多分皆さんに何回かお話ししてるんではないかと思い、聞いたら あの話かと思い出される方もいるかもしれませんが、あるブラジルの貧しい貧しい小作農家たちのお話なんです。厳しい労働を終えた農家たちが、いつも夜になると小さな小さな集会場に集まり、聖書を開いていたそうなんです。そして彼らがどの箇所を読んだと言いますと、まさにマタイの5章。あなた方は地の塩です。あなた方は世界の光です。貧しい農家ですから、あまり教養もなく、字もスラスラ読めるわけではないので、つっかえつっかえその聖書を読んでいたそうなんです。でそこに訪れていた人が、なぜあなたたちはこのような集会をいつもいつも行うんですかと尋ねると、その中の一人がこう答えたそうなんです。何百年も私たち貧しい農家たちは、お前たちは塵だゴミだと言われ続けてきました。ですから私たち貧しい農民は他からの助けをずっと待っていました。地主様に、親方に、村長様に助けていただきたいと思いました。しかし誰も一度たりとも助けてはくれませんでした。しかし神の言葉が、聖書が 私たちが地の塩、世の光であると言っています。これは小さいことではありません。なぜなら塩がなく光がなくして誰も生きることはできません。私たちは神の言葉が私たちが誰であるかを一番真実に告げてくれていると信じているのです。ですからこのような集会を持つのです。まさにここに集まった貧しい農家たちは他の人は助けてくれない、しかし自分たちが地の塩、世の光であるということを信じ、自分たちが神の国をここから始めることができると信じていた人たちではないのでしょうか。神の国はあなたのただ中にある、イエスは言われました。神の国は来ているのです。すでに私たちは神の国に生きているのです。ブラジルの貧しい農家たちがそうであったように、私たちも地の塩、世の光なんです。聖書はそう教えているのです。すなわち神の国において役割を担い、用いられ必要とされている存在なんです。だからこそ私たちはただただイエスを信じるだけで終わるのではなく、その言葉、教えを受け入れ、その生き方に私たちの身近なところからキリストの愛による変革が起こるときに、ただ中にある神の国がその心の中にとどまるのではなく、私たちの家族であり、地域、社会、国、世界へとさらに広がっていくのではないでしょうか。ご一緒にお祈りしたいと思います。